クレオパトラな女たち、姉と違う顔になりたいんです。今回は双子の妹の方が整形を希望、はい、でまあ双子の名前っていうのはね、はい、なんとなく対になってるというか、はい、姉が夏で妹が冬、はい、まあそういえば100歳の双子で有名になった金さん銀さんも名前に関してだけなんだけど微妙に妹の方が損してるっていう気はするわけで、
まあね、でも夏が好きな人もあるや冬が好きな人もおるわけであって、うん、そこは金さん銀さんはねやっぱ1位2位って順番ついてしまいそうな気はするんですけどまあその辺はねどうかなと思いますけどね、うん、
まあ確かに双子って客観的には得だというのは納得でね、うん、
同級生で双子いてましたけどね、うんうん、たまに気を使わったりしてましたからね、面白そうやなと思いましたけどね、うんうん、えらい仲良かったというか、うんうん、まあしょっちゅうどっちも遊びに来てたりしてたんで、うんうん、遠くから見ても気づくぐらいにはなってたんですけど、まあ知らん人から言うとどっちも似てるでって言うんですけど、50メートル100メートル先でも僕気づくぐらいやから、そんな気を変わったらバレるやろと思うんですけどねそれでも先生とかもそこら辺はあんまりもう注意してへんというか、うんうん、なんかおもろいやろなと思いましたけど ね、
ね、うん、でまあとにかくまた双子を一人で演じる、つまり一人二役ということで、うん、W の悲劇、都市伝説の女に続いて同じパターンが立て続け、
多いですね、
うん、まあ被る時は本当に被る、で被るといえば、うん、もう一人の患者は被っていたカツラを植毛にしたいという梶原主任教授、
はい、
扮しているのが西田健、
はい、
1945年生まれの66歳、うん、自らカツラであることをカミングアウトした俳優として話題になったこともあっただけにね、うん、あの面を取るシーンは迫真の演技、
すごいですね。
でちなみに今から6年前、2006年2月25日のウェブサイトザクザクの記事によると、
はい、
この頭を見てびっくりされる方も多いかもしれません。これが地の頭です。初めてカツラを取ったのは2004年10月に放送された新京都迷宮案内というドラマシリーズでした。僕は新聞社の社会部長という役柄でした。共演者には橋爪功さんや野際陽子さんといった先輩方もいましたが、ドラマの中では僕が上司役、弱ったな、諸先輩を前にどんな芝居をしようかななんて考えながら撮影所の椅子に座ってぼーっと空を眺めていたんです。天気のいい日でした。その時ふと、そうだカツラを取ってしまおう、ハゲでやろうとひらめいたんです。部長役にはまさにうってつけじゃないですか。それを周りの人たちに話すと、それはいいやれやれってことになって、地の頭でカメラの前に立ったわけです。ドラマを見た人からは、あれはいわゆるハゲ面をかぶっているのかなんて問い合わせが殺到したようです。といったわけで、特別カミングアウトというつもりはなかったんです。確かにそれまでは毛のある顔のイメージで売ってましたから、なるべく地の頭は撮影所でも共演する女優さんなんかにも見せないようにはしてましたけど、俺はカツラだからっていうのはみんなに言ってたんですよ。ですからなんかきっかけがあったら撮ろうという考えはあったんです。ところが僕のところに来る役は、なぜか台本に2枚目風とか、いかにもモテそうな男が立っているとか、そんなことが書いてある。するとやっぱり髪はあった方がいいのかななんて思ってカツラをつけていたんです。それでも新しい役の時には監督にどんな頭がいいか一応聞いたりもしました。そこでいつもの感じでいいんじゃないなんて言われるもんだから、かえって取るきっかけをなくしていたんです。
この西田健さんね、かぶ、うん、ってはるといいから自分でかぶってますって言うてはったわけでしょ。
そうそうそうそう、
これ楽ですよね、うん、先輩の芸人さんとかね、うん、師匠と呼ばれる方の中にもね、かぶ、うん、ってんのは分かってはる方とかいらっしゃるじゃないですかそれを言うてくれへんかったら、うん、僕ら突っ込むわけにもいかないですし、
ね、
どうかと思いますけどね、うん、
まあ結構ね、はい、毎日ね朝の時間帯に出ているあの人もね、
そうなんですよね、
いわゆるそういう疑惑があったりするんだけど、
はい、うん、言わなダメですよ
ね、決して外してほしいというわけではなく、こちらのモヤモヤっとした疑問を払拭してほしいと、
はい、たまに街歩いとったらもう明らかに浮いてたりとか帽子みたいなやつかぶった人いられますから、 あれはね周りの人間大変やろうなと思いますけどね、突っ込むに突っ込めないですしね、
でまあね、この西田健さんのようにね、
はい、
ここまであからさまにある意味それを売りになんかしたりすると、
うん、
こういう役がすぐに回ってくると、
なかなかいないですからね、
うん、でところで、はい、今回は佐藤隆太扮する岸峰太郎の言動にはかなり幻滅、
はい、
まさかルームメイトというか居候させてもらってる黒崎優に対してあんな扱いをするとは
ね
まさに自分勝手極まりない、
うん、
患者の女性だけでなく優まで傷つけてしまったわけで、
はい、まあね、でも気づいとったじゃないですか、
うんうん、
突っ込まれてね、ちょっと反省してた部分もあったじゃないですか、うんうん、まだマシですよ。
ただ峰太郎が優がゲイであることを知ってるっていうのは意外というか、
そうですね、うん、
でもそうなると優が好きなのは自分っていうことは分かっているのか、
分かっててまた一緒に住むっていうのもこれまた問題ですよね。
優はゲイだけど自分には関係ない、
そうでしょうね、うん、友達やと思ってるんじゃないですか、ただの。
あでまあ相手がゲイだから、はい、それこそ女性を連れ込むことがないというか、うん、そういう意味では自分の存在は迷惑にはならないと。
そうなんでしょうね、うん、
まあこのあたり果たしてどっちなのかっていうのがね、
はい、
それこそ峰太郎の人間性ということにもさらに大きく関わってくるような気もしてね。
そうですね、
優の気持ちを知っていてあの態度っていうのはそれはないと。
それはダメですよ。
あ、特に今回のような一件の後はね、
はい、
やっぱり優の気持ちに応えてやると。
それも大変ですけどね。
ということで、
はい、
気になる視聴率の方は、うん、前回の第2話と2週連続での 6.7、
うん、
まあかなり厳しいラインでね、
はい、
このままではいわゆる短縮打ち切りっていうのがありえるかも。
うーん、頑張ってほしいです
ねとにもかくにも、うん、クレオパトラな女たち、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、うん、